川田隆平の命を守るラジオ。皆さんこんにちは。参議院議員の川田隆平です。日本を命を守る国にするのが私の夢です。今日も永田町を中心に全国での話題を皆さんにお届けします。今日はゴールデンウィーク終わってですね、まあ、終わるというかまだ続いている方もいらっしゃるかもしれませんけれども、このゴールデンウィークの間にですね、この間ずっと国会もですね、ないと思われていたら、あったりですね、あると思われていたらなかったりということで、まあ、実際委員会などは開いたりもしています。そして、この、7、8、9とですね、まあ、この平日になってからは、衆議院も本会議が開かれたりですとか、委員会も開かれるということで、まあ、結構国会もまたもう始まってきております。5月1日のですね、日にはですね、国会で院内集会というのが開かれまして、これは学校給食の、給食費が無償化するということと、まあ、それをですね、質が低下しないようにということで、まあ、この食育を充実をさせること、そして地場産とですね、有機農産物の、まあ、さらなる活用というのをですね、これ一体的に進めていくということを求める緊急の全国集会というのが開かれました。で、これは全国からですね、駆けつけた、その学校給食に関心のある方たち、まあ、特に自治体議員などもたくさん来られてましたけれども、全国で、本当にこれはですね、学校給食無償化が来年4月1日からですね、小学校がまず無償化していくということですので、まあ、これ無償化するとですね、やっぱり質が低下してしまうんではないかという懸念が非常に強く今起きています。で、これはやっぱりしっかりとですね、食育を通じて、やっぱり子どもたちの学校給食に対する、やっぱりこの食に対するですね、まあ、特に考え方、まあ、本当にここはですね、やっぱ本当に育まれていく上でとても大事な、この今、時に来ているということで、まあ、本当にこれはですね、もう今、全国でやっぱこれを進めていくということで、各地で今そういったことを取り組んでいますけれども、その中でどうやってやっていくのかと、特に文科省からですね、そのコーディネーター、その農作物を作っている生産者の人たちや、そういった生産者の人たちと、それから学校給食を作っている調理師さん、管理栄養士さん、そういった人たちとをつなぐコーディネーター役の人たちが大変重要な役割を担っているということで、このコーディネーターを育成するための費用とかですね、それから今オーガニックビレッジ宣言といって、各自治体市町村からですね、こういったオーガニックビレッジになりますということで手を挙げていただいて、それによって2年間まずそういった支援をですねしていくということで、予算がついていく。そして3年目もですね、これどうなるのかということで、これ2年間の予算だったんですが、3年目にもですね、やっぱそういったもの、関連のものをつけられないのかということで、話したところ、農水省からですね、3年目も、額は減らすけれども、そういったが、手上げしたですね、自治体に対して、引き続き、それを支援していけるような体制を取っていきたいということも、発言がありました。本当にこういったですね、やっぱ国会の中でですね、今、国会の委員会ではなくって、院内集会などでもですね、こういった意見交換会を、特にこういった、省庁も呼んでですね、やるという、民間の人たちと一緒に、集会を開くことで、本当にそれをですね、一歩一歩、実現していくための、会を、今回も、させていただきました。本当にお母さんたちやですね、それから農業者の人たち、やっぱ本当に人たち、その人たちが、ね、一生懸命やっぱ取り組んでいますので、それをですね、さらなる、やっぱりそうした推進がですね、できるように、やっぱり食育、そして地場産、有機農産物、そういったものは一体的にですね、進められるように、これからも学校給食をしっかり応援していきたいと思っています。そして先週はですね、またさらに埼玉県に私は行ってですね、コロナワクチンの薬害にあった人たちの当事者の会という、自助グループの人たちの声を聞く会にも参加をしてきました。今このコロナワクチンの被害者の人たちがですね、病院機関にかかれなくって、たらい回しにあったりとか、 もう本当にどこも受け入れてくれる病院がないなどですね、まあ、本当に苦しい思いをしている人たち、そして仕事も行けなくなってしまったとか、会社に働きに行けなくなってしまった、まあ、そういう人たちが本当に救済を求めても、なかなか救済が切られている、まあ、現状をですね、本当に訴えてくれたんですけれども、まあ、そういう人たちを助け合いの場もないということで、まあ、本当にこの埼玉県では毎月1回、第1金曜日に集まっているということで、まあ、そういうのは結構全国的にもね、やっぱり求められてはいるそうなんですけれども、まあ、本当にこういった自助グループの活動をですね、本当に少しでも支えになればなと思って参加させていただきました。まあ、本当にこれですね、アルコール中毒の依存症とかですね、やっぱそういったそのいろんな助け合いの会、互助会みたいなのがありますけれども、まあ、実はこの本当コロナワクチン薬害当事者の人たちもですね、やっぱりこの人たちをやっぱり救うための、やっぱり今いろいろ動きはありますが、まあ、その中でやっぱりそういう自助グループ的なものがですね、やっぱりもっと必要じゃないかっていうことを本人の当事者の方たちも訴えていました。まあ、ぜひそういった場をですね、設定していただけるようにですね、また行政や、そして国としてですね、できること、そういったことを、ぜひこれからも取り組みを進めていきたいと思っています。そして、まあ、先週はですね、私もずっと薬害エイズの裁判を戦ってきた時に、まあ、一緒に活動していた学生の方たちが、まあ、同世代でいるんですけれども、まあ、その同世代でですね、本当に3歳上で、私49歳ですけれども、まあ、当時3歳上の大学4年生だった学生の中心の一人がですね、52歳で、本当にこの世を去ってしまったという、亡くなってしまったということで、もう本当に辛い思いを、本当早すぎる、まあ、死をですね、やっぱりこのお別れの会に参加してきました。でも本当に前向きな人でしたので、まあ、本当に音楽葬ということで、されて、まあ、本当にまあ皆さんでですね、音楽を演じていたり、歌ったり、本当にそうやって送り出すことになったんですけれども、本当に前向きな人だったので、なんとか自分自身もね、前向きになりたいと思って、本当にこれからのことをね、また時のことも感じながらですけれども、今できることをやっぱやっていきたいなということを新たに思いました。やっぱ私自身、薬害を、やっぱり被害を当事者として、やっぱり今できることは何かということをやっぱ真剣に考え、まあ、今このゴールデンウィーク中はですね、ミニ勉強会、この薬害についてのですね、勉強会を開かせていただきました。また引き続き全国でも薬害勉強会開いていきますので、よろしくお願いいたします。川田隆平の命を守るラジオ、時間が来てしまいました。皆さん、今日も一日元気にお過ごしください。命を守る日本を作る、参議院議員の川田隆平でした。